サークル紹介。昨日に続きまして全業公民館で活動されております全業お話し会の皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日はメンバーの皆さんにお話をお伺いしていきます。まずは伊藤真由美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
伊藤さんはどうしてこちらのサークルに入ろうと思われたんでしょうか。
はい、今の代表してくださっている中山さんに誘われまして、藤沢の図書館の方でも大きな勉強会が一つあるんですけれども、ちょっと少人数でもっと内輪でこういろいろ気楽にお話ができるような会をしましょうということで誘われまして入りました。
では伊藤さんも最初からのメンバーということでいらっしゃいますか。
はい、そうです。
ではもう12年やってらっしゃるということですけれども、こちらのサークルに入ってよかったこと何かございますか。
そうですね、皆さんお話が好きで集まっている、自分たちと同じこう楽しみを持って集まっているメンバーですの で少人数ということで、一つずつこうお話を勉強会でこう発表した後で気楽に本当にこう思っている本音をね、素直に言い合えるということで、非常にそういうことも役に立ってます。
伊藤さんはどのような施設でお話をしたりされていらっしゃるんですか。
そうですね、一つ大場の方の会に入ってまして、そちらでは学校トントンというのがありまして、そちらで定期的に学校に行ったりとか、それから湘南台の幼稚園に頼まれて年に4回ぐらい幼稚園でお話し会をしたりとか、あとは図書館でのお話し会、お話の部屋でのお話し会を、それが一番長いんですけど、もう20年ぐらい続けています。
お子さんたちの反応というのはいかがですか。
そうですね、小さいお子さんで素話が初めての子っていうのは、なかなか素話だけで集中して聞くことって最初はできないんですけれども、聞き慣れてくると、子どもたちっていうのは本当にこう絵がなくても自分の頭の中にこう絵を描いて聞けるようになってきた時の、その目の輝きというか、しっかりお話の内容を頭に浮かべながら聞いてくれてるんだなっていうのがこちらにも伝わってきまして、そこにこうなんていうか一体感が生まれているというか、語っている方も楽しいですし、それをこう受け取ってくれる子どもたちの、その想像力というか、それがこちらにも伝わってきて、そこの一体感が非常に楽しいです。
お子さんたちの反応が目の前で見れるというのもまたいいところの一つですよね。
そうですね、目を見ながら語って、そこでの反応がもうつぶさにこう分かりますので、あ、伝わっているなという実感を得ながら、はい、語ることができて本当に醍醐味ですね。
とっても素敵な活動、ぜひこれからも楽しんで行っていただければと思います。まずはこちらのメンバー伊藤真由美さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては佐伯信子さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐伯さんはどのような施設でお話をされていらっしゃるんでしょうか。
私はちょっと仕事を持っているので、小学校にもまだ回れる状況ではないんですけれども、子どもに関わっている仕事なので、そこで素話というよりは読み聞かせを多くやっております。
佐伯さんも最初からのメンバーでこちらには長くいらっしゃると思いますけれども、何かお好きなお話というのはありますか。
もう一つお話の会に入っているんですが、それは子どもにお話を届けるという趣旨が多いので、この会はそういうことが主ではないので、何を話してもいいっていうことなので、私はちょっと関西出身なものですから、京都の昔話をここで語らせてもらうのがすごく楽しみであり、喜びなんです。はい、それをこの頃多く語ってます。
京都の昔話というのはどんなお話があるんでしょうか。
浦島太郎もみんなあるんですけれども、それが京都の言葉が、まだ私もここに来て40年になるんですけれども、イントネーションが抜けないらしくて、すぐに関西出身ですかって言われるぐらいなので、じゃあそれを利用して、昔私がおばあちゃんから聞いた昔話をここで語らせてもらおうと思って、自分の楽しみも多くあります。はい。
佐伯さんの何かこれからの目標ございますか。
やはり京都に伝わっている、あるいは宇治に伝わっているお話を皆様が好きかどうかを別として伝えていけたらなと思っています。
佐伯さんならではのお話ですものね。ぜひこれからも活動の方頑張っていただければと思います。佐伯信子さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては男性メンバー柴田昭雄さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柴田さんはどうしてこちらのサークルに入ろうと思われたんでしょうか。
私はね、会社を定年で退職して行く道がなかったんですけども、総合図書館でね、子どもたちにそのお話を聞かせてるっていう場面をこう見ましてね、あ、これはいいもの見つけたなっていう。で、子ども、まあ、基本的に子ども好きなんですけどもね、子どもってこう力くれるじゃないですか。その関係でね、まあ、子どもたちと接する機会が、あ、これは一回見つけたなっていうことで仲間に入れてもらったんですよ。まあ、ただ、もちろんこう絵本を読んであげるとか紙芝居をしてあげるっていうのも図書館ではやってるんですけどもね、このお話を自分で覚えてそれをこう自分のものとしてこう語るっていうのは結構大変なことだなと思ったんですけども、やってみるとそのお話が面白くて、こういう本、いろんな本が出てるんですけども、昔話のそういうのをこう読んでるとね、結構楽しくてつい病みつきになって、これはお自分で覚えて子どもたちに語ってやったら喜んでくれるだろうなっていう、まあ、そんな動機ですね。
お子さんがお好きということですけれども、そんな、ね、お子さんたちから力をもらっている柴田さんですが、お子さんたちの反応というのはどうでしょうか。
もう本当に、ね、素直な反応なんですね。だから嫌な時は嫌っていう顔をしますし、声出してもそれダメとかね、大人はもういいとか悪いとか関係ないし真剣に聞いてくれるんですけども、子どもたちを自分のこう気持ちで聞いてるから、ついついこう反応してしまうっていうんですかね、話してる途中にそうじゃないとかダメとかね、そういう声がかかるんでね、これやっぱり子どもに語るっていうのは楽しいなっていう、自分が楽しませてもらってますよ。
本当にお子さんたちも楽しみにしてくれていると思いますけれども、柴田さんのこれからの目標何かございますか。
目標っていうか、今やってることをね、もう子どもたちともできるだけ接する時間を増やしたい、これは自分のね、年を取らない最善の方策だと思ってるんです。まあ、そんなことでね、続けたいと思ってます。ただやっぱりその同じ話を何回も聞かせたって子どもたち飽きますから、新しい話を覚えなきゃいかんのですよ。それが大変だ。
でもお子さんたちが喜んでくれるためにも頑張らなくちゃって感じですよね。
そうなんです、そうなんです。もうだからね、子どもたちの顔笑顔を思い浮かべながら一生懸命覚えてる。
ではいつまでも元気に長生きをしてくださいね。柴田昭雄さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。